私がモテない理由はカッコつけてるからだそうですっていう風に出たんですよ。
うん、誰がですか？
診断メーカーってあるじゃないですか、最近よく。ツイッターのアカウントを入れたら勝手に診断してくれる
やつ。はいはいはい。
それで、モテない理由を診断しますみたいなのがあって。うん、それで、モテない理由がカッコつけてるからだってそうです。
うん。そう、思い当たる節が。
うん、なんか、こう、まだ、こう、なんていうんですかね、捨てきれてないんですかね。なんかこう、構えてしまうとか、こう、人にいい風に見られたいと思ってしまうみたいな。
うんうん、
そうじゃないんだと。さらけ出していけよ、うん。
なるほど。
本当のお前を出してい いけばいいんだよっていう。
なるほどね。
ことなのかなと思ったんですけどね。うん、どうなんでしょうか。
40前にしてね、
うん、もうですね、さらけ出すものもないです、ね、つける格好もないと思うんですけれどもね。
40前にしてまだまだね、あるんですかね、そういうのが。
そういうのね、
うん、
モテるっていうところがもうな、
うん、
っていうことですよね。
うん、モテたい願望ってあります？でもあんまり聞いたことないですけれど。
いや、なんて言うんですかね、ちやほやされたいですよ、そりゃ。
もっと構えと。
そう、まあ、構えっていうわけじゃないんだけど、なんか、素敵な感じみたいな。アバウトな、言い方であれですけれども。
まあそれはでもいい、もうなんていうのかな、いいことなんじゃないですか。でもそういうの、そういうのすらなくなって枯れるよりかはね。
まあね、そうですよ、
うん、
まだね、なんかこうちょっとでも格好つけたいとか思う、
うん、
っていうところが必要なんじゃないかなと、
うん、何の話です。
こんばんは、馬乗りラジオです、私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの、
はい、岩です。
そしてお相手はいつもの、
はい、木戸です。
東京と大阪と東京をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございます。ゲスト木戸くんでございます。ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
随分ご無沙汰ですよね。なんか
いつ以来ですかね。
ね、そういえば木戸さんはあれ行ったんですか、あのパフュームのファンクラブ。
ああ、行けなかったです。
あ、行けなかった、
行ってないの。
はい、行けなかったです。
あれ、
会員証を紛失しまして。前日に気づきまして。
え、
しっかりしっかりしようよ。
それで行けなかったの。
そうです。
そう。
え、それはやっぱりあれって会員証持っていかんとやっぱダメなんですか。
あ、それが緩かったらしいんですよ。
なんじゃそれ。
あ、会場押しでもしとけなかったと思って。
なんか、だから忘れた人は後回しにされて最後に入ったとかっていうような話だったようなっていうことでしたよ。なんか。
まあ、検査あればみたいな話ですか、じゃあ。
そうそうそう。
っていうのは後から、初日だったんですよ。横浜ブリッツ。
ブリッツだったんだ。はいはい。
ああ、もうダメなんだろうなと思って行かなかったっていうのが。
なるほどね。そうか。
まあ、そんなことで、ね、わざわざ見逃すっていうのもなんか、すげえもったいない話ですけどね。
まあ、なんていうの、一期一会ですよ。
会員証、まあ、でも会員証なんてね、なかなか普段からこう、手に取って見るようなもんでもないから、まあ、どっか行くいうのも、わからんではないけれども。
まあ、なんかどっかね、引き出しに入れてそのまんまにしてね、どこの引き出しだったっけっていう感じよね。
うん。
入れてると思ったとこになかったみたいな。あれ、ない。
ああ。で、なんか案外ちゃんとしまっておこうとかって言って変に違うとこに置いてたりしてね、それを後で掃除の時に発見したりする悔しさね。だから俺なんか、俺のは超整理法って呼んでるんだけども、要するにそういうものは全て一つの箱というか、 に全部入れてますよと、
うんうんうん、
整理しない、
うん、
大事そうなものは全部ここみたいな、
だからカード系はカード系でまとめるみたいなね、うん、
でも
俺にしたら売れるんじゃないですか、超整理法って、
うん、野口幸男って人がやってるんだよね残念ながらね、うん、
知らなかったな
本当に俺もね、もう本当に売り込もうかと思ったんだけど、ね、まあ、あの木戸さんがね今日、ゲストに出てもらったわけというのは、はい、まあ他でもない、
はいはい、
軽音について話そうかなと思って、
お
これ滑ったなこれ俺の中でものすごく滑ったな今どうしよう、なんか復活できない、これ
一回も見たことないです
いや最近ね豊崎秋っていうのがやたらといろんなところから出てくるんですよ、
なんすかそれ、
豊崎秋ってその軽音の主役のこの声優さんなんですよ、
豊崎秋、
うん、
豊崎秋なんですね、
そうそうそう、その子の名前が豊崎秋なんですよ、
母音が重なってて、
そうそうそうそう、なんかあの愛に生きると書いて秋なんですよね、だからまあ、うん、なん
か
へえとしかこの言いようのないこの感じ
この話だからどうやって落ち着かそうかと思ってんだけど、もう広がらないね、困ったなこれがね、カッコつけてるっていうことですよ。
そうだ。うん、
このは、はっきりと言えばいいんですよ、俺も。
そうそう。
そうそう。なぜ、今回、木戸くん、ゲストに来てもらったか、ね。
うん。
ここでまた違うことを言いたいんだけど、なんかもう、滑ったら嫌だから、もう言いますけど、ですね、木曜日にですね、あの、西脇彩香さんが、ついにというんですかね、初スキャンダル。
そうなんですか？
うわ、ムカつく まあ、なぜかトースポに抜かれるというですね、事態が。
このパフュームに何かあるとこう呼ばれる感じって面白いですね。
いや、木戸くん全然いいんですよ。もっと普段から、じゃんじゃん来てもらって。ただ、あんまりね。
パフュームに何かがあると、こう。
ミスがあるとお呼びがかかります。はい。はい。
いや、まあ、我々、わからないときは木戸くんに聞けっていうのがあれなので、とりあえずちょっとですね、はい、この、トースポの熱愛騒動についてですね、ちょっとまあ、馬乗りラジオとしては、こう、語っておかなければならないだろうと。
はい、これ、まあ、実は僕は今知ったところなんですけれど。
本当に今知りましたね。
喋ってて、あ、そうなんや、そんなのがあったんやっていうのを今、さっき聞いたところなんですけど、
そうですね、
これは、要は、あれですか、一子だけなんですか、トースポだけというか。
そうですね、トースポの後にメンズサイゾーが、インターネット媒体ですか。
ああ、はい、はいはいはい。
が、なんか、追い打ち記事みたいなの、トースポ読んで、兄ちゃん見て書きましたみたいな記事が載ってましたけど。
なるほど。
そんぐらいですかね。しかし、あれですね、約1年前ですよ。
ああ、もうそんなですか。
そうですね。
ああ。
地球を震撼させた、
はいはい、
地軸がずれたと言われている、大本さんと樫野さんの2週連続フライデーから、まあ、約1年、まあね、その時3週連続で来るんじゃないかと言われてた、西脇さんが、なんでこう忘れた頃にやってくるのかってい
う。えらいこう実感されてきましたね、じ
ゃあ。えらい時間されてきましたよね、これがっていうですね。まあその、トースポのね、記事を見ますと、相手は活動を休止した音楽グループのメンバーで、で、去年の夏、2008年にこう、出会いですね、交際を始めたりしたんですけれども、昨年の夏にこうそれが一回別れたりして今もなお続く中と、一緒に韓国旅行にも行ったしっていうお話が書いてあるんですよ。
前にほらそのね、石垣さんのあれで言うとその一時その ジャニーズの誰かとみたいなの話があったじゃないですか。
ありましたよね。
それとはもう全然違うところから違う人がこう来た感じですよね。
本当にね。そもそもあれってなんか、ジャニオタのブログから出てきた話じゃなかったっけ、木戸
さん。ああ、はいはいはいはい。
はい、見かけたって。
ねえ。
はい、原宿かな。で、見かけたっていう、それだけですね。
それだけで、結構ここまで引っ張られてきたんだよね、さんもね。
なるほど。
うん、まあ、ただ、その、堀越で同じクラスだったっていうのは、あったみたいですけどね。
は
い。
だからまあ実際にまあクラスメートとしてそういうふうに何かしらで一緒に歩いていたのかもしれないですけれども、
うんうんうん、
っていうまあぐらいなことだったんですよけれども、
うんうん、
しかしなぜですかね、こうフライデー、まあ一応ほら写真週刊誌でもさ、まあ老舗というか業界トップというのか、うん、まあねに抜かれたわけじゃないですか、
うん、
なぜここに来てこうなんていうんですかね、中年男が買うみたいな夕刊誌、しかも平日の夕刊誌ですよそんな土日の競馬欄が出てるわけでもないような、
これ別に一面トップとかそういうわけじゃもちろんないですよね、
芸能欄ですからね、
うーん、
隣が杉本彩の 巨乳がこぼれ落ちそうとか書いてあるそういう欄ですからね。
ああ。なんとも微妙やな。
ノッチ歌集家に続き、パフューム最後の砦に恋の噂ですからね。最後の砦扱いされてますからね。
最後の砦。最後の砦か。
ちょっとね、なんていうの、
うん。
こう、やっぱりあれですよ。だって20年後ぐらいにはもうね、世界を統治してるかもしれないんですよ、西脇さんとか。
うん、うん、うん、はいはい、
乗ってこないな、まあいやいや、
まあだからこれはそのうーん、写真週刊誌みたいにこう現場が押さえられた何かこうそういうねインパクトのあるもんが全然ないので、なんかこうなんでしょうね、こっちとしてもこうなんかぼんやりした感じでよくわかんないというのが正直な感想なんですけれどもね。
まあそうですよね。こう、まあ結局ですね、この、事情を知る関係者っていう人の発言が全てなわけですよ。
うんうんうんうん、
で、まあね、で、まあいろいろね、その関係者が語る事情みたいなのを検証していくと、うんうん、まあ確か韓国旅行に行っていたっていうのは確かにその、西脇さんも本人いろいろなところで韓国行ってたんですとは言ってたから、うんうんうんうん、ああ行ってたんやみたいなね、
うんうんうん、
そこに一緒に行ってましたって言われたら、まあそれは知らないですけど、まあそうなのかもねみたいなね、
うん、
ところはあったりするわけですけれども、まあそういうところでまあ相変わらずなんていうんですかね、そのフライデーのその大本さんとかの時ももやーっとした感じでしたけれども、
うん、
今回もまたもやっとした感じですね。なんていうのかね。
うん、なんかね。うん。
だから、なんと言っていいのかなっていう感じなんですけど、ただまあ、あの時のね、1年前の、あの時の衝撃に比べれば随分ですね、落ち着いたかなとは思うんですけどね。木戸さんはどんな感じでしたか、
はいはい、いや最初ざわざわしたのがこう一番頂点で、あとは情報を集めてたっていう感じ
あとは淡々とリブログしていたと
まあそんな感じですね、
そんな感じですね、
はいうん、でまあ集めれば集めるほどは本当なんだろうなっていう感じがすごくして。
うん、うん、
うん。しかもその、記事中あるその家族に面倒しだとかいう話も確か出てたと思うんですけど、まあそれもこう納得いくような、写真だったりとかが。
はあ、
ね、その交際相手とされる方の、 ツイッターアカウントに対応する、まあ、ツイッタービックスっていうのがあるんですけど、はいはいはい、そのサービスのところに、こう、その時に写真が上がっていたりとかして、
うん、
まあ、集めれば集めるほど、まあ、うーんっていう、そのディティールとしてちゃんとしてるねっていう、その前二人と比べて、前はなんかこうバンドマンですっていうのがバーンってあって、写真もあってっていう、こう、派手な感じはしましたけど、ディティールはふわっとしてたと思うんですよ。
はいはい。
なんですけど、こっちはなんかこう、言ってしまえば、まあ、ミスター KO とかそういうのはありますけど、まあ、50-50 って、この報道で初めて知ったぐらいですし、今は一般人だっていうのもありますし、その、そういう意味でのバーンっていうような写真もないですね。派手ではない報道だと思うんですよ。なんですけど、そこら辺のディティールはすごい細かいところの裏が取れるっていうところから言えば、まあ、記事的な信頼度はトーストとはいえ全然あるなっていう印象が受けましたね。
うん。
うん。そうなんですよ。そこなんですよ。うん、その前二つと違うのは、調べれば調べるほど、さもありなんになってくるのね、この話ってね。今もやっぱりさ、ストライテナーのとか言われてもさ、そのストライテナーのブログに、こう、あ、これが、みたいなのとか、はっきりした、なんかこう、証拠っていうわけじゃないんだけど、っていうのがあるわけでもない分、こう、もやもやした部分も多かったのかもしれないですけどもね。なんか、不思議なもんでね。
うん、
僕は、これを知ったのが、ま、13日の、夕方ぐらいに知ったわけですけれども、そこで、ま、ツイッターにね、トースポのウィキペディアに書いてあったですね、以前、ロス疑惑で、注目された三浦和義から、名誉毀損で訴えられたときに、東京地裁において、トースポの記事を信用する人間はいないというトースポ側の主張が認められたという自分たちの、記事が信用できないんだっていうことを言って裁判所が認めたトースポっていうですね
ものすごいお墨付きですよね。
そうそう、ものすごいお墨付きのその話を、書いた後、診断メーカーのそのモテない理由はカッコつけてるからだ、僕はこの、ね、トースポがそういうふうに信用できないんだよっていうふうなことをすることによって、自分の心の平静を保とうと思ったなと、これはカッコつけてるなと思ってですね、その戒めのために、ツイッターに書きましたけれどもですね。
まあだから前二人とがフライデーっていうことに比べて今回トースポだっていうところでその盛り上がり方が違うっていうのは絶対このトースポだっていうところは絶対あると思うんです
よね。まあそうですよね、うん、
写真もないっていうのもあると思うんですけど、うん、トースポがソースっていううさんくささはすごくあると思います
ね。
けどもっていうところですよね。
まあね、
書かれてる内容はフライデーよりよっぽどこうディティール細かいよっていう感じはしますね。
まあこの辺をね、なんでトースポなのかっていうのが、まあここら辺はまあ考えれば考えるほどね、いろんな妄想ができるのでですね、まあなんちゅうの、うん、まあ妄想はやめておこうかとは思うんですけれどもですね。まあしかしね、でもね、すっぱ抜かれるんだったらなんかもうちょっとすごいドカーンと言ってほしかったですけどもね。
まあ、地味に出されてきた感じが、ね。
ね。
うん。なんか満を持して出したという感じではないですよね。
なんかね。そうそう。
なんか昔から情報は持ってたけれども、みたいな、なんか、この出し方。
だってまあさ、この事情通がおし、の関係者がおっしゃる話では、まあもう2008年からもうっていう話だったわけで。うん。
うん、始まってました、終わりました、っていう。うん、終わってましたっていう、
うん、
っていうなんかこのなんていうの、もう過去のことにしたいかみたいなね、
うん、ね、
そういうところがどうもこの鼻につくんですけれども、まあ
気な臭いという
か、ね、気な臭いというかね、うん、その辺の大人の事情があったのかなかったのかは知りませんけれどもですね、
うん、
ただまあこれでようやくね3人
まあそうですね。晴れてうまいことこう、熱愛が。 こう生地が整いましたね。
整ってね。うん。
うん、
まあ、切ない気持ちを噛み締めながらですね、
うん、
次のアルバムを待つとしようかと。
まあ、あとはどういう本人がコメントをね、このようなことがみたいなことをまたおっしゃっていただけるのか。
今回に関しては未だにね、何のあれも、まあ、リアクションないですね。
うん。
あれ、あのセリフはいいですね。このようなことが。
このようなことってありましたね。
すげえわ。なんか、不祥事感みたいな、なんか
不祥事なんでしょうかね。
まあでも今回に限っては、まあ本人、ですからね。どういう風な形で何かあるのか、ないのかね。うん。まあ僕としてはやっぱりこう、真剣交際宣言を望むところなんですけどね。
だから、終わってるんですよ、この恋はね。っていう話になってるわけですよ。そこがね、見事なんですよ、この物語のね。
うん。
うんうん、物語というかあれですけれども。まあね、そら、まあ見事といえば見事ですよね。
うん、
その見事さをもっとですね、歌とか、なんていうんですかね、そういう方向で発揮してくれないのかな、みたいなね。
事務所のそのね、処理能力。
そうそうそうそう。そういう処理能力を、なぜこう、なんていうんだろう、バフュームのこう、なんかこう、ところで発揮してくれないのかな、みたいなね。
反ってくれたね。
ね。
本当にそうですよ。
でもさ、なんか、つくづくこう、思ったんで、やっぱり一年で、まあ随分変わるもんだなと思ったんですけど、まあこう、それをこう、受けてさ、2チャンネルとかのアイドリータとかも今回まあ見てみたんですけれども、まあ全体的にこう落ち着いてるというか、まあもうなんていうの、慣れたものというわけじゃないけれども、あの時の反省を生かすみたいなさ、雰囲気もあり、こう、うん。なんかこう、若干、阿鼻叫喚気味だったさ、そのさ、もうさ。
いや、だから、それが、多分、この処理のうまさだと思うんですよね。
まあね。
写真ない、トースポー、でも終わったことだ。
うん。
うん、この3点では、やっぱり、なんでしょうね、盛り上がらないですよね。
うん。
発達しますし。
まあそういう意味で言えば確かにストライテナーのボーカルっていうのはね、まあ盛り上がったよね。そのリアルタイム感があったもんね、すごく。そうか。っていう感じなんですな。
うん。
なんかあの時、だからこれがあった後さ、その1年前の放送を聞いたんですよ、我々の。三人が集まって、大本さんの時にやった。
はいはいはい、
最初に与田さんが喋ってくれたやつね、はいはいはい、オープニングを、はいはいはい。もうね、死にたいとか言ってましたもんね。パフュームは完璧でいくんじゃないかと思ってたんだよ、みたいな。俺言っててさ、俺。
弱いな
ぁ。一回戦落ちですよ、そんなもん。
話にもならないですよね。最年長がこれですからね。ダメですよ。まあでも、今回のこれをね、まあ、糧にしてですね。さらなる。高見えと至っていただければいいと思うんですけどってなんで泣くんでしょうか。でもまあ最近のパフュームはまあそもそも久しぶりなんで木戸さんちょっとこう最近トークをしようかと思うんですけれどもね。
はい。
あれですよ、でも不自然とナチュラルはどうでした？
あ、曲はすごい好きですよ、本当に。 本当好きですね。いいと思います。
うんうんうん。まああの、なんていうの。まあ僕らもあれは普通にっていうか、もう素直にいいよねっていう話をしたんだけどもね。あの、なんていうのかな、こう。まあ、久しぶりだったわけじゃないですか、あれも1年ぶりぐらいのシングルでさ。
はいはいはい。うん、
でもまあさっき木戸くんもおっしゃってたけども、その、なんていうの、
ああ、はいはい、
上昇、こう、期待感込みみたいな話。
はいはいはい。だから、その、ああ、1年ぶりで、ああ、やっぱ Perfume いいよねっていう、その、なんだろう、前と変わらず、ああ、やっぱ Perfume ってこうあって、こうでこういう曲やるから、あ、やっぱいいよねって言ってる人って結構いたと思うんですけど、
はい、
だから、それって結構過去って美化しやすいものだったりだとか、
うん、
過去勢いある感じを引き継いで、あ、やっぱいいよねって言うってことは、その、なんでしょうね。その、上昇志向だったりとか、その、まだこれから行くんだよっていうような勢いを受け継いだ、やっぱりいいよねっていう感じをみんな受けるからそう言えているのかなっていう気はして、今回のシングルからは、確かに僕もそういうことは感じましたし、だから僕も、うん、やっぱいいよねっていうような言い方になったかなっていう気はしましたね。うん、はい。
なんか、やっぱいいよねっていうのは、まあ、これもさっきも木戸くんがおっしゃってたんだけど、その、過去のいいよねって言った時よりも、上じゃなければいいよねじゃないんですね。うん、過去と同じ場所、ところにいたんだったら、やっぱりこう、なんていうの、やっぱりいいよねにはならないっていう。この、なんていうの、だから、基本上がってはいるんですよね。その何が上がってるのか分かんないんだけど、Perfume のパフォーマンスなのか、あるいは中田泰孝のその楽曲のセンスなのか、そこがね、なんかその上がってる感みたいなのが感じられるのよね。感じられたんですよね。そう、だからなんか、うん、いいよねっていう話になったんだなっていうふうに僕も思ったんですけれども、だからそういう意味では本当に長いっていうか、よくまあブレイクして3年になりますけれども、 Perfume もまああれですね、うまくいってますよね、そういう意味においてはね。
本当にあの音を詰め込む方に行ってたのが、それからあの与田さんの前の放送を聞いて思ったんですけど、その抜くことをこう中田自身が覚えて、それをちゃんとポップにこう消化してチャートに載せてるっていうのが本当にすごいなと思ってて、あれ、あの感覚ってやっぱちょっとなんか、まあ、平井堅もちょっと天才だって言ったところもあったんですけど、ちょっとやっぱなんか次の次元に行ったなっていう感じはしましたね、あれは。
うん、そこはね、だから、うん、そう、良かったんですよね、正解だったんですよね。
うん、いや、うん、あれ、けなした方が良かったですか？
いやいやいやいやいやいや。
結局このシングルって枚数的にはどんぐらいまでいったんでしたっけ？
先週ぐらいか今週にゴールドディスクの認定をもらってたんで、10万枚はいって
た。10万聞かれたか、すごいな。
10万枚超えたのは、まあ、CM のあの効果もあったんでしょうけど、久しぶり。ラブ・ザ・ワールドじゃないですかね、確か、
うん。あ、そうか、ラブ・ザ・ワールドは10万超したか。
そうなんですよ。ラブ・ザ・ワールドがなんか知らんけど売れたんですよ。
ラブ・ザ・ワールドはなんか、あれはなんか取り憑かれたような曲だからな、ちょっとな。うまく言えないけ
ど。取り憑かれたような曲。
バグルス好きが2万人ぐらいいたか。
その次のシングルが何でしたっけ？
ドリームファイターじゃなかったっけ？
その次ドリームファイターやったっけ、
うん、ドリームファイターは結構その、まあ、賛否両論だったわけですよ。
あ、はいはい。歌詞的な。
歌詞的な部分でね。
あ、はいはい。そう。いやー、でもね、ドリームファイターの歌詞はね、なんか、染みますよ。 あ、なんか頑張らなあかんなとかなんか
もうね、この男に言われるとね、なんかね、もうなんかムカつき度がピークに達するんですけれど僕
いやいや、なんか、ああ、そうやなとか思いますよ。
ねえ、みんなが言う、普通ってさ、みたいな。
うん、
なんだかんだで、
うん、
実際は多分。
だね、最高を求めて、こうね、
終わり
のない、ね、頑張っていかんと。いかんなということですよ。うん、いやいや、本当に。なんか押されるなって感じしますよ。背中押してくれるなっていう感じはね。
そのね、与田さんが言えば言うほど、あの、
最悪やな、全然そんな対応ないよ、ほんと。
言えば言うほどね、寒くなっていく、この、唇寒しみたいなノリですよ、それは。
ドリーファイターの次があれでしたっけ、あの、ディスコの。
ワンルームディスコ、
ね。ああ、そう、ワンルームディスコか。でしたっけ。うん、ワンルームディスコってあえて売れました？売れたんかな？
いや、売れてないよね。
あれも買ったの8万ぐらいは、8万9万ぐらい売ったんじゃないですかね、確か。
結構歌番組ではガンガンなんか露出してたイメージはあるけれど。まあ確かになんか、ようわからん曲でしたからね。
あの、結局、オープニングかよっていう。ところだったんだよね。
イントロだけはすごい好きなんですけどね。
これってだ。
イントロだけは。
だから、永田康隆の過渡期があそこだったのかもなっていう気がするんだけど。
過渡期っていう語があれ悪ふざけじゃないかなと思ってるんですけど、
ね。ああ。
今やったら悪ふざけできる時期あるみたいな。まあ見事にじゃああんまり数字に反映されなかったっていうことなのかな。
なのかな。
うん、そうか。まあ今回のがでも10万超えているっていうのはまあなかなかいいんじゃないですかね。
そうですね。
うん、聞いてる人もなんとなくああそういうの望んでるというか、きちんと聞けてるというか。うん、
なんかだから、なんて言うんだろう、盤石っていうか、あの、揺らがないよね。もう骨子がしっかりしたっていう感じがするのかな、ファンも含めて。そういう意味でさ、うん、そのアミューズっていうところはまさしくそういう長きにわたってそのアーティストとかミュージシャンとか役者さんとかをこううまくドライブさせるノウハウって相当持ってんのかなっていう。
まあ、
サザン、ね、ポルノグラフィティ、うん、まあ、俳優でいうと松山、あの福山雅治とか、
うん、
本当に長い間活躍して、しかも一線級のずっと同じ活躍をしてっていう。ただまあ正直はたから見るとサザンもポルノもその俺なんかからすれば大体同じような曲をずっと作ってきて、みんなの期待を裏切らないま
ん
まずっとそのまんまでいってみたいなっていうところもあってみたいなね。でだからそういう、なんていうのかな、こう、まあ、アミューズアーティストになってきたのかなっていうね、
うんうん、
ところっていうのもあって、で、アイドルっていうのは、その、やはり賞味期限があるっていうか、儚いもんだから、あんまり長くやらないじゃないですか。
うん、やらないというか、まあ、やれない。
やれない。
あるでしょうね。
やれない。だからもう短期間にこう、
うん、
もう本当に3ヶ月に1回シングルを出してみたいな、うん、でもう地方とかずっとぐるぐるぐるぐる回ってテレビ番組出てっていう感じで、
うん、
飽きられて、まあ飽きられるっていうのかな、なんかこう飽和点に達して終わるみたいなさ、
うんうん、
そういう方向にはおそらくいかないのかなという。
まあその飽和点というものにこう、達する、達しないあたりで何かしらの転換は、そらね、考えてはいるでしょうけれどもね。
ね。
うん。
やっぱ、ブームになっちゃうと、飽きられるっていうことがあると思うんですけど、
うん、
多分、それを回避させる術みたいな、ノウハウがあると思うんですよ。
うんうんうん。
こう、露出はさせるんだけど、そこで掴んだファンをがっちり掴んで、あとはこう、ソフトランディングさせるっていうような、うん、 そういうところに心血を注いでるなっていうのは、この2、3年の印象なんですよね。
だから、こう、なんていうんだろう、売れてる時に、矢継ぎ早にどんどんどんっていかなかったよね。
うん、
その、シングルだって、どんどんどんどん発売間隔が長くなっちゃったし。
いや、ほんと。
ね。
1年以上ですからね。
ね。
前から。アイドルとしては、まあ、歌丸も、その、ブーブカの連載で書いてたんってありえないことですよ。
はい。この感覚はね。
はい。
だから、チームパフュームのね、部長とか副部長が変わるんですかね。
普通だから1年も間隔空くと、それは売れないアイドルの末期みたいな形ですからね。
そうですね。本当に、ああ、ベストアルバム出るよねっていう感じですよね。
うん、
新しいアルバムを作らせてもらえないんだ的な感じ。
うん、だから、満を持しての1年だったっていうことっていうのは、まあ、すごいですよね。
うん。
で、そうで待ってっていうね。
うん、まあそういう意味ではあんまりね、そのラジオテレビのレギュラー系も本当に絞ってね、スクールオブロックと、うん、あの NHK の MJ ミュージックジャパンぐらいにしか出てなくて、むしろその以前の方がさ、そのパンパカパーティーだとかなんとかいろいろ出てたのにね
って、うん、だからちょっと安売りはせえへんよみたいな感じですよね。
うん、
だけど、うん、あのパフィームのシャンデリアハウスとか、
あったね。
アスペンって、アミューズの、その、テレビのコンテンツの制作会社が買い取って作ってたやつなんで、もう完全にその、パフィーム露出させる目的で作ってたと思うんですよ。
はいはいはい。
で、それ露出、はい、これで終わりですってなって、こう、ちゃんと絞ってるなっていうの感じが、僕が受ける印象で、ああ、なんかそういうハンドリングなんだっていう。うん、
そういう意味で、ね、そうだね。うん、だからやっぱまあそうやってこう飽きさせず、
うん、
なんていうんだろう、飽きさせず飽きさせずというのか、そのどっちの意味のもね、飽和もさせない、
適度な飢餓感も煽りつつみたいな、
そうそうそう、
うん、
っていうこう掴み方がまあうまいんでしょうな。
ただね、この流れでね行くとね、残念なのはその。パフュームの映画っていうのがね。
そうですよ。
そういう映画っていう悪ふざけとしての映画っていうのが、いよいよもうご実現不可能になってきたなっていうか、失敗はもう許されない感じになってきてるじゃないですか。
はいはいはい。
2、3年ぐらい前だったら、まあ、一つの黒歴史として済ませられたものを、例えば今、ね、主演としてこう映画ってやっちゃったとしたら、こう失敗は確実に命取りになりそうじゃないですか。
確かにね。
うん、だからちょっとバフィームの映画っていうのが見れないんじゃないのかなっていうのがね。
ね。
うん。
そうですよね。前世紀のスピードでさえこけたわけですけど、
ね。いや、それがね、もう多分ああいう感じのノリではちょっとできないんじゃないですかね。ね、やるとしたら本当ガチのなんか対策的な映画に。出ちゃう方向の方がかね、ありそうな気はするんですけどね。
確かにね。
うん。
ないしは中途半端な半ドキュメンタリーのライブの映画みたいなね。
うん。
そうか。それはつまらんな。
ね。
なんか下手くそな演技とかね。荒唐無稽なストーリーとかね。そ
う、
そういうのをやってほしかったね、本当ね。前にも言ったんだけど ね、それはね。
遊びがなかなか、うん、で、しにくくなりつつあるんじゃないかな、というのがね。
うん。確かに。だから、だんだんだんだんね、なんかこの、語ることも確かに少なくなってるなっていうのは正直ありますよね。
うん、
本当につまんなくなってますわ。
うん。
本当に
だから、うん、なんか、うん、そうだね。そうすると、まあ自然と出たら買うコンサートがあれば行くけれどもっていうね、うん、そうなのかな。
いやー、だってこの間ハードディスク整理してるときに、
うん、
三浜でなんかライブやったみたいな時があったんですよ。
はいはいはい。2008年かな。
で、8年ですね。で、ラブ・ザ・ワールドの衣装を着てて、その、 一旦こう中でその MC やって、でラブザワールドに行きますっていう時に、西脇がそのじゃあラブザワールドっていう曲を聴いてくださいということを言う前にですね、それじゃあ聴いてください、何でもない曲です、ラブザワールドって言ったんですよ。もうね、それ聴いた瞬間にハッとしちゃって、ああもうこういうのだったよな。
なるほどね。
なんか、ああ、なんか、ああ、確かに僕が惹かれてたのって多分こういうところだったなっていうのは思い出したところがあって、
はいはい、
そういうことを考えると、今の場面ってもうそういうことすらなんか言えないような状況になってるなっていうのが、悲しくなりますね、
うんうん。確かにそうだね。そうだな。だいぶね、その今回 の、 あのライブハウス、あのファンクラブツアーみたいなところで、まあ、久しぶりにこう MC というか、そういう、まあ、おしゃべりするコーナーみたいなのあったわけで、はい、西脇節みたいなのあったけどね、基本的にね、西脇節 の、 その対象がやっぱメンバーに行ってるんですよね、なんかこう、ノッチいじりみたいな感じ。
うん
なんかちょっと確かに安全な方に行ってるんだなっていうのはあるよね、あの子らたちにね。
いや本当に、だって自分らが作った物販のキャップ刺してすげえぼったくりだから買わないでいいですよって言ったから。
もう今全力で売りますからね、もう。
お
まあね、だから要するに、うん、まあ、商品なんだと、自分たちはその商品なんだっていうことを彼女なりに自覚してるんですよね、多分ね。
あでもその辺ね、西脇さん的にはいろいろこうフラストレーションがあるのかどうか分かんないですけれど、この間のね、いいともではその辺がこう噴出したような気がして、僕はびっくりしたんですけれどもね。
いわゆる中指立て事件ですか。
ものすげえなっていう、お昼の生放送で中指立てた人は前代未聞じゃないかなと思うんですけどね。過去にないんじゃないのかなというか。
あもう本当に、なんでしょうね。超嬉しくなりましたね。
ね、なんかもう抑えきれないものが、なんかこう、行動として出てしまったかのような。
いや、だから、ああいうとこなんですよ、見たいのは。その後の処理見ました。こう
あれすごいよね。
立てたって気づいて、自分の左手をその中指にそっとかぶせるって。
そうそうそう。気づいたんやっていう、
そこのね、動作含め、やっぱこの子すごいっていう。
だから、西脇さんというのはそういうその、なんて言うんだろう、どこまでも、大人になりきれないっていうのか、なんかその、ちゃんとした商品になりきれない、なんか企画をちょっと外れてる感っていうのが、いいところだったのよね。で、かといってそれがその、鼻につくわけでも、明らかにこいつダメっていうわけでもない、ものすごく頭が多分回転が早い子だから、それも綺麗にしちゃうっていうのはあれなんだけれども、なんかちょっととんでもないことをしちゃったとしても、すごく綺麗に収められる子なんでしょうね、多分ね。そこが確かにその、すごい素晴らしいところなんだよね。うまく言えないんだけど。
彼女自身が回収可能な子だから、もうちょっと信用してあげて、その、なんかこう、もうちょっと自由を聞かせた活動をしてほしいなっていうふうには思うんですけどね。
まあそうですよね。
あもしくは、だから本人がもう大所帯だからって、そういうハンドリングを自分自身に課してるのかもしれないですけどね。頭から。
要するに、お前はチームパフュームの一員だぞと。お前の後ろには、こんだけの人間をお前は養してんだよ的な、それがアミューズのやり方なのかもね。だってもサザンとかだってもさ、もうなんか、散々やらせといてさ、なんであそこまでやるかっつったら、まあ、ねえ。
いや、だって株価にも影響しますからね。
そうそうそう。もうだから、アミューズっていう会社の屋台骨でございますからね、みたいな。 だからなんかそういう意味で言うと、逆に言うとなんかもうちょっとパフュームはね好きにさしたれやと思うんだけどな。
だけどそのサザンが活動休止してて、こうアミューズの確実に屋台骨になりつつはあると思うんですよ。
いやもうね、だってこの感覚でやっぱりシングル10万売ってやっぱりアルバム出せば20万はまあ出るじゃないですか、うん、ああ、すごいよね。
うん。
だからもう、サザン一つとしてじゃなくて、その、ポルノ、パフューム、誰、誰、誰ぐらいで一つとして見るみたいな。うん、そういう意味では、なんていうのかな。だからこういうふうに管理されてる状況を、こう、打破するような、もう、映画ですよね。リアルの、こう、なんて言うんだろう、暴動、リアル、本当に暴動を起こすみたいな。
だから、あの、デブラクイーンの中リーサってアミューズじゃないですか。
はいはい。
で、多分バーターとして一緒に出てる機会が多かったんですよ、今回。
あ、はいはい。
CD 出してたんで。
うん。
だから、その中リーサをやってあげたんだから、今度はこう、なんでしょうね。その中リーサを使うカーリーパフューム出してるみたいな。流れが、まあ、無理だな。
無理やな。
無理だな。
どんなシナリオがいいのかね、だから、パフューム映画は。
撮ること前提なんだよね。
いや、もう。いやもうだからなんて言うんですかね、もうこうなったら世のクリエイターって同じ上を共感できる、あの坂井真紀とかに売り込むしかないんじゃないかなと思って。なんで坂井真紀なのかっていうのあるんです
か。映画ね、うーん、
いやだからなんか、うん、なんかそうだな、
人が死んで悲しいみたいな映画に出るといいんじゃないですかね。
なんでや
ねん。はい、叫んだりね。
うん。
送られたりね。
まだまだこう、泣きに訴える部分の需要っていうのは、まだまだありますからね。
マジですか。だから、あの、劇中で西脇彩子を演じるみたいな、そういうやつ。
ああ、俺そういう映画好きですよ。
ねえ。で、だから、こう、アイドルというか、まあ、こう、お疲れ様でしたって言って、バーンって言って、やったらねえよ、ちくしょうみたいな、そういうやつ。
ああ、アイドルドキュメント映画みたいな。
そうそうそうそ
う。まあね、フィクションやから何やってもまあそこでは許されるやろ
うから。許されるから、もう好きなことやってくれる。
マノエリナが近いことやってますよね。
あ、そうなんだ。
マノスパイっていうドラマとかって、あれってアイドルっていう設定ですか。
あ、そうなんだ。
アイドルをやりつつスパイやってる。
ああ。
で、マネージャーが、その、スパイ機関の先輩っていう、
それでいいんじゃないかな。
それでいいと思う。
まあだから本当にそういうことですよね。もうなんかまあだから今回も見事に綺麗にクリアしちゃったのがまあその嬉しいつつ、悲しいつつ、寂しいつつ、みたいな、いろんな感じですね。まあでもね、解散してるよりはいいですよね。
まあ、究極的にはね。
究極的には、その、ついに、マリアもいなくなって、ここからどこへ行こうっていう、与田さんに比べればまだ幸せかなと思うんですけど。
まあね、うん。
与田さんはなんかこう、 ここに行くぞみたいなのはないんですか？
僕は別にその、よりどころを求めてどっこを流浪するようなことは別に。そういう押し方は別に僕はしてないんで
。でもさ、やっぱアイドルジャンキーみたいな人っているのかな？
こうジャンキーというか、それはまあ、いろいろね、ここが終わったからこっちみたいな、そういう巧みに乗り換えて押し変するような形のこう、人はそれはまあおるでしょうね。
ああ。
いや、そこは全然いるでしょうね。
うん。
うん。うん、います、います。
うん。
だからなんかこう、この人が辞めたからもう俺も辞めるみたいなさ。
うん。
っていう人、ま、っていう人もまあいるんだろうね、きっとね。まあ、人それぞれか。
うん。
まあ、なんか、結局、今回のお話って、まあ、そんな感じ？
うん。なんか、もやもやした感じでね。やっぱ、こう、写真週刊誌、偉大やなというか、もう、こういう、なんかこう、衝撃的な一枚、でもない限りなんかピンとこないなというのがね。
うん。
うん。だからせめてまあこう路中ぐらいね、ないことにはなんか何も言えねえみたいな感じなんですけれど。
っていうことですかね。
っ
ていう、その世間の受け止め方込みの感じもしますけどね、本当に。
まあね。
うん。
まあ、だからそういうもやもやした感じ
だ
ね。
うん。
やっぱ、まあ、いやね、本当に。でもな、西脇さんめんどくさそうだね、彼女にするとね。いや、俺ね、この歳になるとね、言っても、めんどくさい女の子っていうのは案外いいもんだよとかって言えますけども、当事者になったらね、めんどくさい女の子はね、死ぬね。
どうなんかめんどくさいからなんか海外しい感じがしそうなんですけど、
海外しいがちょっとでもずれるとめんどくさくなるわけですよその感覚
は、まあ、まあ波はねそれは激しそうだなというのはね、
うん
うん、でもあの年頃の女子ってみんなそんな感じじゃねえかなっていう気もね、
まあね、
うん、
でもまあやっぱりまあ誰、パフューム、まあ、パフューム3人、どれも、どの子も、僕は好きですけど、まあ、誰って1人あげろって言われるんだったら、やっぱり西脇さんに僕はなるわけで、
うん、
まあ、この彼女のこのめんどくささを、こう、大事にしていきたいですね、僕はね。
うん、まあね、うん。
なんか、木戸さんにもなんか、呆れて笑われて、しまったような
大事にいただきたいなと思って
来月で40になるんですけどね、
うーん、すげえすげえとか言ってもだ
まあそんなんですよ、
うん、
最近は木戸さんはどんな感じですか？
最近ベリーズ工房を見ました。
ベリーズ工房、
はい、
ベリーズ
今日
まさに
今日まさに見えてきました。はい、
ベリーズ工房ってなんか一人すごい背高い子いるよね。なんかね、
3メーターの子います
身長がすごいじゃないですか、
ね、3メーターの子と1メーター30ぐらいの子です
あの世界一長身の人とみたいなのああいう世界ね、ギネスブックみたいな、でもベリーズ工房とか結構でも人入ってるんでしょ？
入ってます。だから今日の会場が八王子だったんですけど、その市民会館っていう、はいはい、まあ普通のまあ中規模ホールぐらいのところが9割方埋まってたんで、全然、それで昼夜2回公演やってるんで。
ああ、そこにも2回公演とかね、そうか。
回せるっていうだけですごいよね。
いや、
ね
え。本当に。 だってチケットも高いですよ、本当に。
今いくらぐらい？5,850円。5,000? すごいね。
あの、会場にあったら6,000超えしますね。別府とかだと。
あ、そう。
ライブハウスだと、6,500円高くなるのかな。6,350円とか、そんな感じ。
ライブハウスの方が高いんだ。
高い感じでした。価格的。
結構取るな。それでもまあ、そんだけ集まるから、その強気の価格でも全然問題ないっていうことなんかな。
やっぱ客層を見ても、だからもう固定ファンっていう感じでした、
ね。まあ、そうやろうね。もう最近のというかもう、ハロプロの、そういうツアーやなんやでこう帯同していくような人たちも全員もほぼもうね、何年前からかのその固定のファンばっかりって感じでしょうしね。
はい、そういう意味ではまあ、長いよね。いや、でもそんだけの人が動いて、まあお金が動くんだからすごいな。やっぱりあれですか、こう、なんて言うんだろう。裏、おい、みたいな、なわけですか。
バカすぎでしょ。
怒られた。
怒られた。すいません。
怒られた。
ごめんなさい、そんなつもりじゃないんで、ないんですよ。泣きながら。
叱られましたね。
叱られて
た。40前にして。
40前にして。
あ、言ってました。
言ってました。
はいはい、うん、
すげえな
あ。だから僕そういう雰囲気込みですごく好きなんで、
はいはいはい、
あの人たちの、僕は楽しかったです、すごく。言ってます。例えばそのここでこう言うとか、この曲はここでこう言うとかっていうのは、やっぱりその長年ファンやってた人たちの間でのこう、なんでしょうかね、こう暗黙のルールみたいなのもあるっぽく、
はいはい、
うん、そこも込みで楽しかったです。
あの辺の統制の取れてる感はすごいからね、本当ね。
だってそのい、まあ待ち時間とかじゃないですか、ホールだから。
はいはいはい、開演前とかね。
会場ってなんかエールの送り合いみたいなのやってるんですよ。
誰と誰が。
じゃあ1階席の人と、まず2階席からこう下のフロアを見ると1階席の前の方が見えるじゃないですか。
はいはい。
だからその人たちがまあ席に座ってこう、これから始まるライブのことを話してるとかっていう光景がまずないんですよ。最前の人たちは、基本、後ろを向いて2階を見上げてるような感じ
です。ええ
で、うん、2階のやつが、その、好きなメンバーの声、ことを、こう、なんか相性でこう、叫ぶと、1階からそのレスポンスが返ってくるみたいな。そういうなんか、エールの送り合いみたいな。これから頑張ろうな、みたいなのをこう。あって、こう、こうなフロアというか、そのホールを温めてるっていうね、図があったりとかね、すごくいいですよ。
わあ、それすごいいいよな。
だから、ちょっと俺頭が整理しきれないわ。2階の人が例えば、熊井ちゃんみたいなことを言うと、うおーとか1階の人たちが言うって感じ。
そうじゃないっすよ。より大きい声で熊井ちゃんって一回から書く。
一人じゃないんだ、みたいな感じなんだ、それ。
お前も熊井好きか、みたいなのがね、こう、あっちにこう、乗せられてくる感じっていうか。
温かいですね。
いや、本当に。うん、
すげえアットホームですよね。
うん、
その後ろ見てるってすごいね、もうなんか。はあ、わあ、すごい。すごいわ。振りコピの人とかもやっぱいるんだ。
というか、ほとんどそうですね。
っていうか、ほとんどそうなんだ。
いや、その、過半数は全然超えてると思う。
ああ。
だから、してない方が浮くっていう感じですね。
なるほど。地蔵みたいな、いわゆる。
そう。いわゆる。
いわゆる。ほう。もうすごいね、なんか、本当にライブをやりに行ってるわけですね。
いやー、ほんとすごいですよ。アキレス腱伸ばしたり。
アキレス腱伸ばしたり。ライブ前に。
ライブ前に。
準備運動をしたり。
準備運動したり。
怪我せえへんように。
どっちが演者だっていうくらいのレベルだね、それね。
本当に。タオルを頭に巻き、みたいな。
ああ。もう ステージ衣装なんでしょうね。
いや本当に、まあ、そういう光景見ると、あ、ハロプロの現場に来たなっていう実感が湧いてきて、すごくワクワクする、
うん、高まるっていうやつですね。
そう、高まる。
すごいな、まだまだ知らない世界がいっぱいあるな。
いやけど、その彼女ら自身のパフォーマンスもすごく素晴らしくて、やっぱり、
はいはい、
それ何年もやってますし、
うん
うん、なんか、うん、堂々とあるものでして、本当に。
なるほどね。うん、やっぱりね、2時間ぐらい
?2 時間ぐらいですね。はい、
でもあの子らよう踊るよな、歌ってな、2時間も。うん、
っていうか、その、手を抜くところが分かってきてるんですよね。
はあ、はあ、
なんていうのかな。なん、こう、ああ、今手抜いたなっていう感じじゃなくて、こう、自然、なんていうんでしょうね。その、二回回しとかっていうことでもないんだよな。なんていうのかな。その、手を抜いてもかっこよく見える抜き方っていうのが、その年齢にして、もう、得得されてるっていう感じが、今回のコンサートではして、なんか、ああ、なんか、前見たときは、露骨に抜いてる感じが受けたときもあったんですけど、
うん、
そういうのが分からなくなってて、すごいなっていう。
よりプロフェッショナル化してますな。
あ、本当に。あれは素晴らしかったですね。うん、
まあ、だからそういう意味では、その、アイドル的なエンターテインメントっていうのも、進化してるんだよな、多分ね。なるほどな。今やさ、まあこれも、木戸さんのツイッターとかにあったけれども、どこだっけ?なんか、どっかの雑誌がそのアイドル花盛りみたいな特集かなんか。
ああ、あれですね。オリコンの業界誌。
はいはいはい。
のやつで、今は、こう、アイドルグループ組めば確実にパイ掴めるよみたいな記事が出てたみたいな感じですかね。
そうですよね。そこで、まあ、この間、デイリー1位を取ったももクロだとか、
はいはい、
東京女子流だとか、載ってましたけど、ただまあ、言うてもね、地方、やっぱり東京中心なんだでしょうね、こういう動きはね。
それこそアンミューズもなんかやりまして、
ね。あ、なんかアミューズキッズのあれでしょ?
ラ学院だっけ?学園だから。
なんかね、そうそうそうそうそうそう、あったね。
うん。で、メンバーが手書きで更新してるんですよ。その手書きで入ってるものをスキャンしてブログに載せてるっていう。
うわぁ。
御所順子みたいなことやってる。
御所順子リスペクトだったら面白いですけどもね。アイドルがね。
あれ、でも、絶対ガレンの子が入ってるやつよね、確か。
ああ、そうなんですか。
あ、そうそうそうそう。
ですよね、確かね。
ね、一、うん、曲で解散しちゃったやつでしょ。
うん。
そうそうそうそう。あれが、だから、あれだけが広島なんだよね、出身がね。
うん。確かだいぶ前のような気がしますけど、でも1、2年ちょっとぐらい前ですよね。
本当ですよ、そうですよ。
ねえ。
早いね。
早いね。
年を取るわけです。
そうか、アイドルね。まあでも、東京女子流やももクロやいうのは、本当に地方の住んでる俺として、本当にネットぐらい、でしか見ない情報なんでね、全然その関西でのテレビラジオ等では全く名前が出てこないんでね。
まあさっきちらっとねアイドリングのそのテレビ番組の話したら全然そっちではやってない、ね、
アイドリングなんかも本当にやってないですよ。うん、うん、関西ではもしかしたら有局であるかもわかんないですけど、おそらく普通にカンテレや読売や ABC や毎日やいうのでは見ないですね。
うん。
うん。
大阪はその時間何なんだろうね。吉本の芸人のそうか、ひな壇番組みたいなものがあるんだ。
大阪はね、 大阪は、だから、何度も言ってますけれども、まあ、上沼と高陣の土地なんで、
はいはいはい、
その二人が出れれば、まあ、数字は硬いというようなところなんで、
ね、
お察しくださいというようなことしか。
そういうまたね、特殊ってあるね。
特殊なとこですよ、ね、結構。うん、
結構さ、一時期、まさしく新潟のネギっ子みたいなんで、結構ご当地アイドルの時代が来るのか、みたいなさ、そういう関西発、どこ発、どこ発っていう地方発アイドルみたいなのが。
大阪でもね、あったんですよね、JK なんたらっていうのが。
ね、あったね。
あんまりピンと、こう、なんていうのかな、来なかったというか、結局あんまり露出させてもらえずみたいな、まあどっかでやってるのかもわかんないですけれども、うんうん、あまり話題には上らないですね。
なんかツールありましたよね、あのパラゴーとかの、あの何でしたっけ、あの子らが所属してた事務所、あそこは大阪じゃなかったでしたっけ。
大阪あんなかった、った、あのスキャンダルとか。
そうそうそうです、
うんうん、あったあったあった、うん、
ああ、そうそう、スキャンダルとか大阪じゃないですか。
そうそうそうそう。スキャンダルはでも、だって、どうなの？アイドル？アイドルなんかな？
いや、
ソニーのなんか、ソニーのアーティストさんみたいな感じが。
いやいやいやいやいや。
けれど。
ソニーのアイドルってそんなもんですよ。
まあまあね。まあまあね。でもあれですよ、あの、この間、あの、上司から、あの、ついに、あの、スキャンダルのライブチケットをもらいましてですね。今度行くことになっちゃったんですけれど。
本当にね、ヨダさんの上司が最高すぎますよね。ヨダさんの上司をぜひ今度馬乗りに出してください
。最近も、なんかね、そう、ステレオポニーが新曲出したから、急に、なんか、急に元気になってきて、新曲に意見とか聞かされるんですけど、俺別に、そんな、あんまりピンとは来てないんで。まあ、スキャンダル、スキャンダルで、ね、あの、チケット、あれですよ、でも3000円とかでしたよ、まだ。
いや、まあ、まあ、そんなもんでしょ
う。まだ安かったですね。
あらら。あ、そうなんですか。
もうちょっと高いかなと思ったけど、まだまだ全然そんなもん
だったですね。そんなもんだと思うよ。
だからベリーズとかは6000とかその辺っていうのがやっぱすげえなっていうね。
まあもうちょっと破格だね、あの辺はね。やっぱり大変だと思いますよ。
キャンダルは品川切った方がいいですって言った。
誰？何？
品川、品川
商事
の品川。
え、なんか品川となんかやってんの？
あの、プロも一回撮ったりしましたからね。
はいはい。
品川監督で。
品川うざいな。それあれじゃん、大の字のあいつにやらせるみたいな感じでし
ょ。そうですね。うん。
そらまずいわ。
まあ、ここに来て、スキャンダルもゾーンのカバーとかさせられたりして、おいよいよなんかそっちに来たかみたいな感じがね。
けど、ファン投票1位だもんね。
そうそうそうそう。うん。
もうだから、やっぱゾーン待望論を焚き付けなきゃいけないんですよ、ヨダさんは、ブログとか。
待望論というか、まあ、あの曲だけはこう、広く、幅広く支持されてるっていうことだけの話だと思うんですけれどもね。
また。
いやいや、そりゃそうだと思いますよ。それとゾーン待望論は全く別だと思うんでね。
待望していきましょうよ。
曲って、シークレットベースでしたか？
そうそうそうそう。うん。
まあ、確かにな。
あれはだから、おそらく、年数が経っても、なんかのこう、コンピレーション CD には必ずこう、
はいはい、
入ってくるような曲やろうなっていう。それだけの話だと思うんでね。待望論なんてのは全然
待望していきましょうよ。
いやいや、今集まってやってもなんか結構悲惨な感じになると思うんでね。
何よ、
俺だから何回も言います、これ全然ゾーン復活待望論は全然待望してないですからね。むしろやめてっていうか、あの人間なんで。
むしろやめては。
けど、絶対24時間テレビで再結成し
ますね。まあね。近い将来ね。
24時間テレビしかないです。
まあ、その辺ぐらいしかこう、うまいことこう、うん、もてなしてできてる場所いたそこぐらいやろうからね。
スピードと同じラインですよね。
うん、
スピードとね、本当に。
うん、
そうか。まあ、そんなわけでですね、もう1時間も過ぎてしまったので、ぼちぼち終わろうかなと思いますか。なんか最後に僕が言う、まあもう言うことはないな、来週は与田さんの、サリューライブスペシャルをお届けする予定です。
サリューのライブ良かったっすよ、発見が多いライブで。
その発見について、あのひどい話が繰り広げられる。
いや、ひどくはないですよ。ひどくはないですけど、面白かったですけど、
ね、楽しみに。それでは木戸さん、最後に何かございますでしょうか。
ああ、サリューって、ウーロン社なんですね。
そうです。
ああ、なるほど。
ああとか言うなよ。ああとかでなんかこう分かった感じになるなよ。
あ、僕は、あれ、オーガスタとウーロン社には何も言わないことに。
50円もらってるな、さては。
別に何も、特にはない。ああ、です。うん、ないですね。はい。
はい。
はい。
いいですよ。なんかこう、あれば。
なんかあったかな。あ、なるみりこの話ですけど。
はい。
うん。あんま、そんな大騒ぎするほどでもないな。
あれ大騒ぎっていうか、わーわー言ってるのほんまにおっさん連中だけなんでね。
ユニオンのこういうコーナー行けば全然あるじゃんっていう。
だから抑え方としては割とだからベタなところって言えばベタだからね。
そうそう、ね、こういう棚のなんかメジャーどころっていう感じ。だから、まあ高田は誰でも聞けばいいんじゃないかなっていう。
幅広いな。サニーデイサービスとかも聞いてるんだ。うん、木戸さんの在宅派に貼ってありますので見ていただ
け、はい、
はい、それでは最後に、はい、与田さん何かございますでしょうか。
本当に僕はゾーンは復活してほしいっていうのは一切思ってないんで、その辺は周知していただければと思うんで、
まあ、僕が積極的に、与田さんを復活させたいって思う方にこう今から変えていきますの で、
いやいやいや、本当に
ご支援をよろしく。
絶対惨めなことになると思うんで。
いやいや、花があったですよ、まだまだ。
まあ、あの人は今みたいな、まあ、もう本当ね、ファンは切なくなるだけなんでね。
まあその通りですけどね。
全く救われないんでね。
まあね。
うん。
綺麗といえば綺麗かね。あの時に辞めたのはね、本当に。
そういうもんですよ。
っていうことも、う
ん、その時にしかできない、歌えないもんがあるっていうのは、だからまあいいんじゃないですか、アイドルってね。
まとまった。最後まで聞いていただいてありがとうございました。感謝しております。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。
ありがとうございました。